クリスチャンの社会にあって、クリスチャンの世界にあって、私たちは、求道者という言葉を使います。皆さん聞いたことありますよね。実際に使ったことがあるかもしれません。求道者。この言葉というのは、往々にして、主の事柄に対して関心を持っておられる皆さん、または、聖書やキリスト教に興味がある方、そして、救われたいと願っておられる、そんな方たちに対して使われる言葉です。けれども、最近私が気づいたことというのは、このような定義で、我々が求道者というふうに、その人たちのことを呼ぶとするならば、それはひょっとすると聖書的な表現ではないのだなというふうに思うわけです。そのように思うようになったんです。実際に、パウロはこのふうに言います。ローマ人の手紙の3章の11節でパウロは言うわけです。神を求める人はいない。神を求める人はいないんです。自分自身で。確かに、パウロがアレオパゴスの丘で、人の働きの17章のところですけれども、そこでメッセージをしたときに、あなたたちの近くに神様はいて、探すことがあるならば見出すことができるというわけですが、問題は人間は誰一人として自分たちから神様を求めることをしないんです。違います？はっきりとローマ人の手紙の一章のところでパウロは言いました。人は神を知っているけれども、その神を神とせずに、他の神々を作って自分の都合のいい神々を立てたって。神がいるのを分かっていながら、その神を無視し、感謝もせず、礼拝することもせず、神に仕えることもしないんだって。求道者。神様を求める人は、いない。このことを考えるようになったのは、そしてこのように思うようになったのは、この皆さんと一緒にここしばらく見てきている金持ちの青年、若い金持ちの役人の話を見るようになったからです。人間的な観点から見れば、この若い金持ちの役人は確かに求道者でした。しかも、この青年は単なる求道者ではなく、非常に熱心な求道者でした。見る限りでは、彼は心から真実に真剣に永遠の命が欲しいと願い求めていましたし、ある意味、彼はキリストを受け入れる準備が整っている、いたかのように見えました。けれども、この青年を主は追い払ったんです。私たちの主は、この青年のうちに、主ご自身を主体求める心ではなく、主以外のものを追い求める心を見ていたのです。もし、この青年が今日、この教会に来てたら、我々はどうするでしょう？もしこのような青年が、伝道集会にやってきたら、今、我々の教会は、いや、このキリスト教会の中において人々は、どんな対応をするでしょう。きっと、この人は、温かく迎え入れられると思いません？だって、求道者じゃないですか。私は救われたいんですってやってくるわけです。私は永遠の命が欲しいんです。どうやったら永遠の命を得ることができるでしょう。彼は温かく受け入れられ、そして、教会の一員とされることでしょう。だってそうじゃないですか。一体どこの誰が、私は信じたいと思う人を追いやります？一体どこの誰が、永遠の命が欲しいんですという人を拒みます？けれども、まさにこのことが、イエス様がこの青年になしたことでした。私たちは、このイエス様と青年との会話というのを見ました。 この一連の箇所を見るにあたって私はそのことを最初に調べたわけですけれども、皆さんですね、学んだわけですが、この青年は確かに非常に強い願望を持っていました。永遠の命が欲しいんだという。けれども、イエス様との会話を通して私たちは、この青年が全てを捨ててキリストに従いたいと思っていなかったそのことを見ることができました。彼は、キリストが、イエス様が神様との特別な関係を持っているということに気づいています。だから、彼はイエス様のもとにやってきたときに、たっとい先生って言ったわけです。良い先生。あなたは神様との特別な関係を持っている普通の先生とは違う良い方だって。けれども、この青年は、その神との特別な関係を持って、神の言葉を問い継ぐことができるその方が語った要求に対して、私は従えませんと答えた。彼は確かに永遠の命が欲しかったんです。だから恥も外聞もなく自分の地位も考えずに、人々の前で、たくさんいるその群衆の前で、イエス様の前に駆け寄ってきて、ひざまずいて、主よどうしたら永遠の命を得ることができますかと聞いたんです。けれども、彼はその永遠の命、神様との特別な関係を得るがゆえに与えられる喜びに満ちた素晴らしい充実したその人生、永遠に神と共に過ごすことができる最高のその生涯というものを彼は持たずに帰ってきました。なぜならば彼は今その時に持っていた人生を捨ててまでそれを欲しいとは思わなかったからです。イエス様がこの青年になった要求、すべてを捨てて私に従いなさいというその命令というのは、その要求というのは、決してこの青年だけになした特別な要求ではありませんでした。イエス様はこのことを何度も何度も繰り返し、その働きの始めから人々の前で告げ続けてきたわけです。事実、イエス様はマタイの福音書の16章の24節から26節のところで、このように語っています。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。この青年は、地上の所有物、全世界を鍛え締めよう。保つことを願ったがゆえに、自らの命を放棄したんです。2番目にこの箇所を皆さんと一緒に見たとき、二回目の時に私たちは、主が、驚きの宣言をされた、その姿を見ました。覚えます?イエス様は、救いは不可能であると宣告したわけです。多くの人たちがこの当時思っていたように、金持ちが天の御国に、一番近いんだとイエス様はおっしゃったではなく、むしろその反対で、金持ちは天の御国に入ることが難しいって言ったわけです。いや、事実、私たちはこの箇所をよく見ていったときに、分かったことというのは、金持ちだけが難しいんではなくて、ありとあらゆる人が天の御国に入ることは無理だとイエス様はおっしゃったのを気づきました。マルコの福音書の10章の24節ではこう言ってたわけです。こたつよ、神の国に入ることは、なんと、難しいことでしょう。ここには金持ちという言葉は出てきません。みんながそうなんです。ありとあらゆる人が神の国に入ること、永遠の命を得ること、救いを受けることというのは難しいって言うんです。どれぐらい難しいんでしょう。イエス様何とおっしゃったか覚えてますね、皆さん。一つの分かりやすい例えを使いました。何て言いました?金持ちが 神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。イエス様がここで言ってたことは、エルサレムの城壁についていた小さなラクダの針の穴と言われる門ではなかったんですね。そんな門は今まで一度も見つかったことがありません。それがあったという証拠すら歴史はありません。イエス様がここで語っていることというのは何かといえばそれは実際の針なんです。実際の針とその針についている小さな穴です。そして当時パレスチナで最も大きいとされていたその動物であったラクダがその穴を通ることができますかってイエス様聞いてるんです。できると思います？聞かなくても答えわかりますね。イエス様が言ってるのは不可能だって言ってるんです。ラクダが針の穴を通ることはありません。ラクダが針の穴を通ることがなければ金持ちが神の国に入ることもないです。だって金持ちが神の国に入る方が、いや、正確に言うならば人が神の国に入ることはラクダが針の穴を通るよりも難しいから。イエスもおっしゃいました。救いは不可能です。そんな驚くべき言葉を聞いた弟子たちは、お互いの顔を見合わせて、驚きのあまりこうつぶやくわけです。それでは、一体誰が救われることができるんだろうか。誰が救われることができるんだろうか。私はこの質問の回答として与えられるイエス様の言葉にしっかりと耳を傾けなければいけません。イエス様はこうおっしゃいました。それは人にはできないことですが、神はそうではありませんと。イエス様ははっきりと弟子たちに教えられたわけです。人間は誰一人として自分の力で神の国に入ることはできない。人間は誰一人として自分で神の御国を得ることはできない。それを相続することも、それを勝ち得ることも、それを買い取ることも、できないな。人にはできないことだ。人間はどれだけ努力しても、何をしたとしても、自分自身を救うことができないな。人間は自分たちだけでは全く希望のないものなんです。私たちは絶対にラクダを針の穴から通すことができないんです。けれども、イエス様が語ったメッセージというのは、絶望のメッセージではありませんでした。いや、むしろ、そのメッセージというのは希望に満ち溢れたものです。なぜならば、我々にできないことをできる方がいらっしゃるんです。神は、不可能だと我々が思うことをなすことができるからなんです。神様はラクダを針の中から通すことができるんです。いや、それ以上に困難な、それ以上に不可能な人間が神の国に入ることができるようにすることが可能な方なんです。神様にはできると。ヨハネはこのように記しました。ヨハネの福音書の1章の12節13節。彼は言います。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求は人の意欲によってでもなく、何ですか？ただ、神によって生まれたのである。我々人間が持っている唯一の希望というのは、神様がなすことができる全能な方であるということです。罪と咎の中に死んでいた者に命を与えることができるこの方が神なんです。神によって召された者たちは、 この福音の召しに正しく応答するようになるわけです。真の求道者というのは、救われたいと願っている人たちではありません。真の求道者というのは、神様に求められている人たちです。ヨハネはイエス様の言葉を記してこう言います。私を使わせた父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。ヨハネの福音書の6章の44節。神様が人を引き寄せない限り、誰一人としてイエス様のもとにやってくることはないんです。そして、神によって引き寄せられ、神によって召されたその人物は、何すると思うんです?神様が求めるどんな要求も、困難な要求だと思わないんです。この神様によって召された人物にとって、どんな犠牲も、大きすぎる犠牲じゃないんです。これこそが、イエス様が喜んで迎え入れる人物の姿です。私はこの若い金持ちの青年の話を学び、そして考え、イエス様と弟子たちがなした会話を学んでいく中で、この聖書の部分というのが、聖書全体を通しても救いの性質というものに関して非常に重要なことを教えている箇所だと思うようになりました。学べば学ぶほど、私はここに救いに関する非常に重要な驚くべき真理というのがそこに記されていることを見て取りました。今朝私たちは共にこの会話の最後の部分というのを見ていきます。イエス様が弟子たちと語っておられるその最後のところを見ていきます。ここでイエス様ははっきりと私たちに、一体誰が永遠の命を得るのかを教えてくれます。一体誰が救いを受けるのかを教えてくれるんです。一体誰が神の国に入るのかを教えてくれるんです。興味ありますか、皆さん。知りたくありません?誰がそこに入れるのかって。この非常に重要な会話の中で、イエス様は私たちに、真のクリスチャンの歩みがどんなものなのか、真のクリスチャンの歩みがどんなものなのか、そして真のクリスチャンに与えられている約束というのがどんなものなのか、そして、真のクリスチャンに対してなされた格言というのを、記してくれています。本当は最後まで見たい、というよりも見るつもりだったんですが、実は第一礼拝では途中までしか行きませんでした。ですから皆さんにも途中までしか行きません。けれども皆さんですね、このことを見始めていきたいと思います。そしてこのことを通して、願わくは皆さんと共に、注意深く、イエス様が教えておられることを考え、理解し、私たちが一体クリスチャンとしてどのようなものであるべきなのか、そして私たちに与えられているものは何なのか、そのことをしっかりと知るようになりたいと思います。それは私たちのクリスチャンとしての歩みに大きな変化をもたらすでしょう。それは私たちのクリスチャンとしての歩みに活力を与えるでしょう。言葉をお読みします。マルコの福音書の10章から。話しますけれども、10章の17節からお話していきます。このように示されています。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまついて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといと言うんですか。たっとい方は神お一人の他には誰もありません。今しめはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。 かえってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからです。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちを神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラテラが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるんだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるんです。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいります。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし、先のものが後になり、過去のものが先になることが多いのです。今日私たちは28節のところから、この箇所を見ていくわけですけれども、最初にイエス様が私たちに、いや、この聖書の箇所が私たちの教えることというのは何かというと、それは、真のクリスチャンの歩みです。真のクリスチャンの歩み。で、このことというのは、弟子たちの告白と、イエス様の宣言を通して見ることができます。一体、クリスチャンというのはどのような人物であり、どうしたらクリスチャンになることができるのかという、そのことがここには記されています。その条件と、その特徴が。ですから、ぜひ、この箇所から一緒に見ていきましょう。28節でこのように記されていました。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。と。ここに私たちは、弟子たちの告白を見ます。真のクリスチャンというのはどういうものなのかということに関して、弟子たちが告白をしているわけです。金持ちの青年が去っていき、そしてイエス様からの衝撃的な救いは不可能であるという言葉を聞いた弟子たちは、一つの質問をまだ持っていました。その疑問というのは彼らにはあったわけです。それで、いつものように、誰よりも先にペテロが言葉を発するわけです。でもこれは、ペテロだけの思いではありませんでした。なぜならば、ここに記されているように、私たちはというわけです。彼は、12人の弟子たちを代表してこの言葉を言っているわけです。彼は言います。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。ルカはここで、私たちの家なんていう言葉を使います。加えています。ルカの福音書の18章のところには、ペテロがこういうことが記されています。ご覧ください。私たちは自分の家を捨てて従ってまいりましたと。けれども、ここで、家というふうに言われていることというのは、正しい訳ではありません。欄外のところにあるように、直訳では自分たちのものとされています。ここには家という言葉が出てこないんです。なぜ翻訳者がこれをあえてこういうふうにしたのか私はよくわかりませんけれども、でも、ペテロたちが言ってたことははっきりしてます。それは何かというと、私たちの持ち物すべて、ありとあらゆるもの、そこに家も含まれるわけですが、それを捨てて、私たちはあなたに従ってまいりましたって言ってるわけです。彼もその青年とは違った。自分たちはすべて捨てました。そしてあなたについてきたじゃないですか。私たちがここで考えないといけないことというのはこのことです。それは何かというと、人々はイエス様がこの青年に対してなした要求、または救いの要求というものを一生懸命、もう少し柔らかい、もう少し優しいものにしようと努力しています。けれども、弟子たちははっきりとイエス様がこの青年に要求したことが何なのか分かってたんです。彼らは分かってたんです。イエス様は青年に対して全てを捨てて私に従ってきなさいって言ってたって。だから彼らはイエス様に言うんです。私たちそれしたんですけれども。 しませんでしたかって。したでしょうって。イエス様の要求は、すべてを捨てて主に従うことでした。そして、マルコの福音書の10章の21節に記されているように、この青年に唯一欠けていたことはまさにこのことだったわけです。知っています?イエス様言います。あなたには欠けたことが一つあります。すべてを売って私に従ってください。弟子たちはだから言ったんです。見てください。私たちは確かにこれしたじゃないですか。あの青年と違うじゃないですか。ペテロは往々にして非常に大げさにいろんなことを表現する癖があります。いろんな時に彼はオーバーに表現するわけです。でも今回は違いました。彼はこれ大げさな話してるんじゃないんです。確かにペテロやまた弟子たちは皆それぞれ全てを捨ててイエス様に従ってきたんです。私たちは12人全ての背景というのを見ることができませんが、少なくとも聖書の記録を見る限り、私たちは彼らが確かに全てを捨てて従ってきたのを知ることができます。例えば、このペテロやその兄弟アンデレ、また、ヨハネやヤコブはガリラヤで彼らが漁をしていた時にイエス様が彼らの元にやってきて、あなた方を人をつなどる漁師にしようと言った時に、そして私に従ってきなさいと言った時に、彼は何しました?網を捨てて、船を捨てて、家族を捨てて、その仕事全部を捨ててイエス様に従っていきませんでした？後ろ振り返らせます。マタイどうでした？収税所で。彼は座ってました。そこを管理していました。ありとあらゆるそこを通る人たちに対して税を課して、彼は非常に大きな財を築いていました。そこにイエス様がやってきたときに、イエス様はただ一言、マタイに言うんです。私に従ってきなさいって。マタイどうしました?どうしました、マタイ。マタイは全てを置いてその場を立ってイエス様に従ってたんです。すみません、皆さん。マタイはもう二度とその職に戻ることはできませんでした。彼がそこから離れた瞬間、彼の下にいた人がその席に座って、もうマタイの戻る場所はなかったんです。ユダヤ人の裏切り者として、見られていた主税人のマタイは、戻る家もなかったでしょう。戻るふるさとも、ひょっとしたらなかったかもしれません。それでも彼は、躊躇することなく、すべてを捨ててイエス様に従っていたんです。確かな記録はありませんけれども、十二使徒の一人には熱心党のシモンという人物がいます。皆さん熱心党って聞いたときにどんなことを思い浮かべます？現代風に言うならば、簡単に言えば彼らはテロリストです。彼らは聖書の立法を直的に捉え、その教えを直的に捉え、ありとあらゆるそれに逆らう者たちに対して、武力を持って力を持って抵抗しました。彼らはローマの帝国にとって頭痛の種でした。ありとあらゆる時に彼らは反抗し、彼らはそのような危険を犯してまで、武力を持ってまで神の民を守ろうとする人たちでした。その一員だったんですね、神道の主も。その熱心党のシモンがイエス様に従っていきました。召される場面というのは私たち見ることができないんですが、福音書の中に。想像してみてください。そのような過激派の一員として活躍していた人物がイエス様にある日突然従うようになるわけです。戻れると思います?彼らは自分たちの人生をかけて、今まで築いてきたものすべてを捨ててイエス様に従っていた。彼は皆、金持ちの青年がすることができなかったことをしたんです。ちなみに、この12人の中にはもちろん一人だけ、すべてを捨てずにイエス様に従っている者がいました。少なくとも見かけだけは、従っている者がいました。皆さんお分かりですよね、誰か。ユダです。でも、ペテロはこの時ユダがそのような思いを持って、 一緒にいるとは知りませんでした。だから彼は12人を代表して、私たちがって言ったわけです。残念ながらこのユダは、見かけだけはデスでしたが、彼は金持ちの青年と同じように、この世に一生懸命しがみついていました。けど、ペテロはそれを知らなかったので言ったわけです。私たちは、皆、あなたに従ってきましたって。すべてを捨てる。神様によって召されたもの、神様によって引き寄せられたものというのは、必ず、イエス様が要求されることに対して、はい、従いますと答えます。イエス様はこのことを、私たちにどんな形で教えてくださっているんですか。イエス様は繰り返し繰り返し、神様が引き寄せたものがキリストのもとに来るんだと言います。神様がその技をなすんだと言います。例えば、ヨハネの福音書の6章の37節には、こう書いてあります。父が私にお与えになるものは皆、私のところに来ます。神様が与えになる。先ほどもお読みしました。44節、6章の44節では、私を使わせた父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。同じ6章の65節には、父の御心によるのでない限り、誰も私のところに来ることはできないとイエスもおっしゃいます。15章の16節では、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したんです。イエスもおっしゃいます。神様が、キリストのもとに人々を引き寄せてくれる、連れてくるんだって。そして、このように引き寄せられた者たち、神様によって召された者たちは、必ずこの神の言葉に従うんだということもイエス様繰り返しで教えておられます。例えば、ヨハネの福音書の8章の47節。ヨハネの8の47でイエス様こう言います。神から出た者は、神の言葉に聞き従います。ですから、あなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではないからです。同じヨハネの手紙、ヨハネの福音書の10章の27節にはこうあります。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。14章の15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。21節。私の戒めを保ち、それを守る人は、私を愛する人です。14章の23節、24節にはこう続きます。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。15章の10節。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。そして14節。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。このように、イエス様に従うこと。それは私たち自身からはできないことです。自分たちの力でそれをしたいとは、我々は思わないんです。じゃあなぜ思うんですか？神様が私たちのうちに働いて、そう思うようにしてくれるからです。パウロはこう言いました。フィリピンの手紙の2章の13節で、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるんです。神様がまず我々のうちに働いて、我々がしたいと願うことを与えてくださり、それを実際に行うようにしてくださるんだっていうんです。皆さん覚えてます？前回。私たちは、新命記の30章の御言葉を見ました。ちょっと開けてみてください。新命記の30章。6節から8節。新命記の30章の6節から8節にこんな言葉が記されていました。聞いてくださいね。あなたの神主は、あなたの心とあなたの子孫の心を包む川を切り捨て、あなたが心を尽くし、精神を尽くし、あなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされる。あなたの神主は、あなたを迫害したあなたの敵や、あなたの仇に声がすべての呪いを下される。 あなたは再び主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる王の主の命令、すべての命令を行うようになると。どうやったら、イスラエルの人たちは、神様の命令を行うようになるんです？なんて言ってました？彼らが努力するからですか？彼らが反省して、私やります言うからですか？違いますよね。どうしてですか？どうしてに書いてあったじゃないですか。あなたの神、主は、あなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし、精神を尽くし、あなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされるって。誰がしました？神様がする。神様が我々の心の包皮を切り取ってくださるから。神様が我々の内に働いて我々の包みを切り取ってくださるから。我々は初めて神様に喜ばれることをしたいと願うようになり、我々は初めてそれを行うことができるようになる。ちなみに、神様失敗すると思います？もし皆さんの神様が失敗することができる神様ならば、皆さんの神様は聖書の神ではありません。もし皆さんの神様が聖書の神であり、その神は全能であるがゆえに失敗することがない方であるならば、もしこの神様が皆さんの心のうちに働いて、皆さんの心の方位を切り取って、神様を愛するものにするならば、何が起こると思います？何が起こると思います？皆さんは神に従うものになります。皆さんなります。だって神様失敗しないから。神様がこの技を成してくれるんです。そして、その技がなされた人物は、必然的に、いや、自然に従順がその生涯に流れ出てくるんです。これが、10人の弟子たちがしたことでした。いや、正確には11人の弟子たちがしたことでした。そして、これこそがまさに、真のクリスチャンの姿だった。イエス様は、そのペテロの言葉を聞いて、そのことをお認めになりました。マタイの福音書の19章を見ていただくと、そこにイエス様の回答が、回答というよりも、その言葉に対する応答があります。19章の28節のところで、イエス様は弟子たちに言うわけです。誠にあなた方に告げます。世が改まって下の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も、ありません？イエス様言うんです。確かに、あなたたちは全てを捨てて、私に従ってきました。確かに、従ってきた。自分の命にしがみつき、自分の財産を手放すことができなかった金持ちの青年とは違い、弟子たちは確かに全てを捨ててイエス様に従ったんだと。けれども私たちがここで焦点を当てたいことというのは12人の弟子たちだけの話ではありません。なぜならば、もし彼らだけだったら我々にあまり関係ないじゃないですか。でもイエス様その先の言葉を見てください。イエス様29節に言います。また私の名のために、家兄弟、姉妹、父母、子、あるいは畑を捨てたものは、何です？すべて。すべて。マルコもルカも同じことを私たちのここで教えてくれています。つまり何ですか？イエス様は、12人の弟子たちと同じように、すべてを捨てて、キリストに従った者たちの話をしています。皆様、これ報いの話をしていますけれども、約束を与えておられるこの話をしていますが、これが、十二の弟子たちと同じように与えられているんだと言います。誰にです？すべてを捨てて、来たのです。この、多くの人たち、十二弟子以外の、十二弟子と同じ選択をしたその人たちは何を捨てたんですか？そのことが具体的に記されてました。家、兄弟、姉妹、父 母、子、そして畑を捨てた。キリストに従う選択をした人は、すべてを捨てたんです。これまで持っていた最も大切な関係を横に置き、今まで心から喜び楽しんでいたこの世での様々なものを、もう必要ないと言い、彼は主に従った。それらは私の最も大事な関心事ではありません。それよりもはるかに素晴らしいものが、それらすべてと置き換わったんだと。はるか素晴らしいものによって、それらすべてと置き換えられた。イエス様の言葉を聞いてください。マタイの福音書の10章の37節、38節にはこう記されています。私よりも父や母を愛する者は、私よりも父や母を愛する者は、私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。またね、福音書の10章、37節、38節。イエスもさらにすごいことを、ルカの福音書の14章の26節、27節で言います。私の元に来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は、私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は、私の弟子になることはできません。皆さんご存知のように、イエス様はここで家族を憎みなさいって言ってるんじゃありません。それは明らかに聖書の教えに反することです。我々は家族を敬い、家族を愛することが命じられています。でもイエス様はここでおっしゃってるのは、もしその愛情と、家族に対する愛情と、イエス様に対する愛情を比較したら、イエス様に対する愛情があまりにも大きいがゆえに、それ以外に対する愛というのは、全く価値のない、無意味なものに見えるという。それぐらい私を愛さなければ、あなたは弟子にふさわしくない。これは二つの箇所は同じことを言っています。キリストご自身以上に、愛するものも、キリスト以上に重要なものももう存在しなくなるって言ってるんです。どちらの箇所も同じように十字架をイエス様に従うことでまとめられています。ここで言わんとしていることというのは、我々が自分自身に死に、我々が今まで重要だったこと、すべてを捨てることです。それこそが、真のクリスチャンの姿なんです。このようなキリストに対する献身なしに、私たちは永遠の命を得ることができません。もしそのような献身なしに我々が永遠の命を求めるとするならば、その求め方は金持ちの青年と同じ求め方です。皆さんは、一方の手でこの世をつかみながら、もう一方の手で永遠の命を得ることはできないんです。一方の手でキリスト以外のものを心から愛しながら、もう一方の手でキリストを心から愛することはできないんです。このような、決意というのは、大きな犠牲を伴うものです。これ、イエス様がおっしゃるように、それは多くの関係を傷つけるかもしれません。それを失うことになるかもしれません。また、多くの所有物を皆さんから手放さなければ、皆さんが手放さなければいけなくなるかもしれません。それは決して、たやすい体験ではないかもしれません。けれども、神によって召されたものはどうすると思います？神様がその要求をされるときに、人々は喜んでそれをします。何のためにそれしたんでしょう。イエス様言いました。マタイの福音書では、私の名のためにって出てきますね。マルコの福音書ではここでは福音のためになんて言葉が加えられています。またルカは神の国のためになんて話をします。でも言ってることは基本的に同じです。それは何かというと、イエスご自身とその方が、イエス様が語られたメッセージの話です。 イエス様ご自身とこのメッセージのために全てを捨てて私に従ってくれよ。そのものが神によって受け入れられるものなんです。そのものがイエス様が迎え入れるものなんです。イエス様の教えを愛し、イエス様を愛するならば何が起こると思います？我々は他のものを愛することができなくなるんです。他のものが大切でなくなるんです。だから全てを捨てて、自分を捨ててキリストに従っていくんです。皆さん、これこそがキリスト教の真髄です。キリスト教の核心です。我々人間の修正という部分において、修正心ですね、変化が起こるんです。置き換わるんです。今まで私たちは自分を喜ばせるありとあらゆるものに対して忠誠を使ってきたんです。いや、自分自身に対して忠誠を使ってきました。罪に対して忠誠を使ってきました。けれども、クリスチャンになったその時に我々はその忠誠を変えたんです。我々はその忠誠をイエス・キリストに持つようになったんです。それゆえに、真にクリスチャンとなったものは、誰でも、自分自身のすべてとキリストを交換したんです。真のクリスチャンというのは、ありとあらゆるものとイエス・キリストを交換したんです。自分自身が愛するすべてのものとキリストを置き換えたんです。金持ちの青年は、すべてを捨ててキリストに従いたいと思いませんでした。彼にとって犠牲はあまりにも大きかったんです。その交換はあまりにも理不尽なものだったんです。けれども、弟子たちは全てを捨ててキリストに従いました。彼らにとって犠牲は問題ではなかったんです。彼らは神によって召されていたのに、神様が要求することに対して喜んで、はい、私はそれを行います。そう言ったんです。問題は皆さんです。皆さんどうです？皆さんそうおっしゃってます？皆さんは神様から要求されていること、神様があなたに対してこれをしなさいと言われることに対して、躊躇してません？私はそれしたくないと言ってません？神によって召されたものは失敗するかもしれません。弟子たちのように弟子たちも失敗しました。けれども心から願っていることはない。私は神に求められること喜んで全てを犠牲としてやっていきたいと、そう思っています。それが真のクリスチャンの歩みです。それが救いを得るための条件です。それが我々がクリスチャンとして歩んでいくその姿です。二番目に、私たちは真のクリスチャンに対して与えられている約束というのを見ることができます。その一部分を今日皆さんと最後のお話してそれで終わりますけれども、マタイの福音書の19章の27節の言葉をもう一度見ていただくと、ペテロがご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言っているのを見ました。その後にペテロはこんな言葉を加えています。私たちは何がいただけるんでしょう、何がいただけるんでしょう。ひょっとするとこの言葉を見たときに弟子たちがいかにも自分たちの利得のためにこんな質問をしているように見えるかもしれません。確かにそうだったのかもしれません。けれども注目すべきはイエス様はこの後ペテロのこの言葉に対して一言も責める表現をなしていないということです。いや、責めるどころかむしろイエス様は非常に丁寧に彼らが受ける、彼らに与えられるものが何なのかを具体的に説明してくれています。実は私たちに素晴らしい約束が待っているんです。このような選択をした、すべてを捨ててイエス様に従うという選択をしたものに 神様は素晴らしい約束を与えてくださっています。そこには三つの約束があります。一つは今の約束であり、もう一つは未来の約束であり、そしてもう一つは永遠の約束です。で、福音書に出てくるその順番通りに見ていこうと思うんですが、その一番最初というのが未来の約束になるわけです。このことが28節に記されます。マタイだけが記すことです。そしてこれは特に12人の弟子たち、ユダを除く11人、プラスマッテアンだろうと思いますけれども、彼らに与えられた約束です。それは何か、イエス様言います。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子が栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も10人の座について、イスラエルの10人の部族を裁くのです。未来の約束が最初に説明されます。何を言っているのか。イエス様が言っていることは簡単に言えばこういうことです。千年王国の時に、あなたたちはイスラエルを治めるものになりますよという。聖書は私たちにこのことを教えています。7年間の観覧時代、この後、未来によって起こったその後にイエス様は地上に再臨してこられ、その地上において王国を築かれます。イスラエルの民の契約に、沿ってそれを成就するためにイエス様は再びこの地上に来られてこの地上を治めるんです。千年間そのことが聖書に約束されています。そこでその時にキリストはメシアはこの地上を完全に治められるわけです。そしてこの地上を再び呪いのない状態へと変えられます。皆さん覚えてます？なんで今我々にこんなひどい災害が起こるんだと。どうしたと思います？どうして今いろんな問題がこの地球上にはあるんだと。なぜです？神様最初からそのように作られました？作られましたね。エデンの園ではそんな問題はなかったんです。なぜこの問題が起こったんですか？人間が罪を犯した時にそのような呪いがこの地すべてにかけられたんです。いや、この世は神様が呪っておられるようです。だから皆さんがいろんな災害や様々な問題を見たときに、我々が覚えるべきなのは、神様がいかに罪を憎んでおられるのかということを知るべきなんです。その、呪われたこの世が呪いから解放される。争いと不義で見せているこの世が、義と平和によって支配されるんです。神様の真理にとって、この地上におけるありとあらゆる呪いが取り除かれ、この地上はエデンの園のようになります。聖書はこのように言います。そこでは、獅子が羊と一緒に横たわり、子供が蛇と遊ぶって。あまりにも人々が病気をせずに長く生きるので、100歳で亡くなった人たちに対して、あの人はきっと何か大きな罪を犯して罰せられたに違いないということです。そのようなところでキリストが君臨される。そしてエルサレムが再び世界の中心となります。神様がイスラエルと約束されたその約束を成就され、世界がイスラエルの民を通して神様によって支配されるわけです。キリストがその王座につきます。その時に何が起こると思います？12人の弟子たちは全てを捨てて、最初からイエス様に従ったその者たちはどこへ行くんです？イエス様の御座の元で12の座についてイスラエルの全部どこさばくのか。彼はどんな思いでこれ聞いたでしょうね。覚えてます？ヨハネとヤコブの話。ヨハネとヤコブはお母さんに頼んでイエス様にお願いしたわけです。で、彼らの母親はイエス様の元にやってきて、すいませんイエス様、あなたがその御座につくときにはどうぞうちの息子たちをあなたの右とあなたの左につかせてくださいって。彼らが願ってたことはそのことでした。イエス様と共に君臨し、イエス様と共に治めるようにものになりたい。彼らの動機がどうであったのかは別にして。彼らに与えられた約束は、彼らに与えられた報いは何かと言ったら、彼らが主と共に治めるものになるんだってことです。この地上では蔑まれていました。でも彼らには素晴らしい未来が約束されたわけです。ちなみに、我々クリスチャンは、その時どこにいると思います？我々クリスチャンは、 主の花嫁として迎えられます。ね。そして、我々は、この君臨する王の妃として、この青年王国に共にやってきます。そしてそこで私たちは、キリストと共に、この青年王国で治めるものとして暮らすようになるんです。で確かに十二の座につくのは、弟子たちでしょう。でも我々はキリストの妻として、いや、キリストの体として、この国に入れられ、そしてそこでキリストと共に、素晴らしい祝福を人々に与え、素晴らしい統治を我々がなしていく、そんなものになるんです。未来のことを考えても、すべてを捨てる価値というのはたくさんあります。来週、皆さんと一緒に、今の約束、そして永遠の約束というのを見ていきたいと思います。そして、イエス様が教えてくださる素晴らしい格言というのを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。でも皆さんどうぞ覚えてください。どうぞ考えてください。神様がもし本当に皆さんのうちに働いておられれば、皆さんは神に従うものになるんです。皆さんが救われているとおっしゃるならば、皆さんは神に喜ばれることを選択しているかどうかを考えてください。毎日の生活なので。日々の歩みを通して、皆さんの進んでいる方向が、私は神に喜ばれる生き方をしたいという方向かどうか。皆さんがこの地上の様々な事柄に関心を持って、そこに囚われていないかどうか。願わくば、皆さんの答えが、私はそう生きています。すべてを捨てて、従っています、生まれること。そのことを主の心から願い祈ります。愛する主なる神様、あなたの与えてくださっている素晴らしい祝福に感謝いたします。あなたは救われる価値のない者たちに対して、救いを備えてください。あなたに喜ばれることができない者たちを、あなたが喜ぶ者へと変えてくださいました。どうぞ主をここにいる一人一人にあなたが働いてください。私たちがこの、あなたが求めている要求をしっかりと考え、すべてを捨ててあなたに従う選択をし続けることができるように助けてください。主よ、私たちはあなたを、ありとあらゆることにおいて、一番であるということができるように。誘惑があるでしょう。つまずくことがあるかもしれません。でも、その中でも神様、あなたに喜ばれることをしたいと願いつつ、私たちはこの地上での命、全うすることができるように。そしてあなたの与えてくださっている素晴らしい約束を覚えて生き続けることができるようにしてください。そのことを心から願い求めて、イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。